いいですか、
うん、
小日向もと子です、うん、2000年知ってる方も多いのではないかと思う。あの2008年までは企業で働いておりまして、外資系企業を中心に8章バリバリと寝ずに働いておりました。そしてそこからこのままでは私はなんか人間ではなくロボットになってしまうのではないかという危機感を抱き、自分のために自分を生き直すための何か学びの場所を探し続け、その結果馬にたどり着き、今やっているネイチャーダイアログプログラムっていうものを展開するようになりました。で、2011に馬に出会ったから2014年ぐらいには、今から10年ぐらい前に、企業の皆様にプログラムを提供し始めて、去年で延べ2000人を超えるビジネスパーソンの方々にご参加いただきました。なのでこの本はこの2000人の方々の実績をまとめたとも言えます。
うん、
はい、
この本すごく売れてるらしいじゃないですか噂を聞きましたけれど、
ありがとうございます、
はい、この本屋さんです、はい、
ね、青山ブックセンターさんで1位になって、なんか素晴らしい、ありがたい、ありがたい、
すごい、
ね、でもなんか6位に入ってましたね。
すごい、
見てきた、見てきた。
まだじゃあ順位上がりますね。
これからですよね、今日、
今日
これから
本番次第ってこと
ですね。そういうことですよ、
皆さんにかかってきた、はい、
そうです、うん、
かつ、紀伊国屋の
あ、そうそう、大手町支店さんでもね、2位になったっていう、
すごい、
さっき聞きました、
うん、
あとアマゾンさんとかでもね、ランクが、リーダーシップっていうカテゴリーで5位に入ってた時があって、すごいなって思っちゃいます、うん、周り全部ベストセラーなんですね。ロングセラーのベストセラーで松下幸之助、道を開くとか、そんな
すごいすごい
すごい異色でした。
なんか一時代の始まりを感じて素晴らしいでございます。
ありがとうございます、はい、
はい、
いや、ちょっとね、僕がいる前に今日一つ発表しなきゃいけないことがありましてですね。
え、何だ
ろう、いいっすか、言っちゃって。
何ですか、
言っちゃいますか。
言っちゃいましょうか。
わかりました、はい。
今日は孝太郎の誕生日でございます。
イエーイ、
おめでとうございます。
あれ、なんかおめでとう多いです。
僕も会場ついに知った
んだけど、これはございます。
いやね、こんな日にイベントを来てくれて、
あ、ね、なんか僕本当は今日候補に挙げてなかったんだけど、ヒロさんが11日じゃなきゃ空いてないって感じがね。
俺のせいか。
そっか、今日になりました。
そうだったね、はい、ということなんですけど、僕ら2人は超相対性理論というポッドキャストをやっていてですね、まあ、その関係で収録しているんですけど、石原博之と申します。どうぞよろしくお願いします。そして、もと子さんとのつながりは2年ぐらい前ですかね。牧場に阿部亜美さんという方がいらっしゃって、それがまあグロービスで僕教員やってた、今でもやってるんですけど、その時の受講生がもと子さんのところでね、働かれていて、まあ、その縁でちょっと札幌来てくれませんかみたいな話があって、じゃあ行くっていう話をした時に、じゃあ誰かと一緒に行こうっていうことでお連れしたのが孝太郎と、あともう一人深井龍之介さんってね、古典もいて、まあ、その3人で行ったっていうのが最初のきっかけで
したね。
でしたね、
確か2年前の1月とかそのくらいだった。
そうだね、
うん、
そうそうそう、
札幌駅を降っていて、
そう、真冬の時にいらっしゃいましたよ、う
ん、すごい注意を受けたんですよ。札幌駅からタクシーで20分くらい着くんで来てほしいんですけど、 4WD のタクシーじゃなきゃ絶対来ちゃダメみたいな、ね、極意近いけど意外に怖いみたいな。
そうそうそう
そうそう、
そうでしたね。
ねえ、雪の中いろいろありましたね、
うん、そうですね、まあそのご縁があって、僕はプログラムディレクターみたいな形で関わらせていただきつつ、もと子さんと毎週1回ね、ポッドキャストも馬から学ぶリーダーシップということでやらせていただいてて、まあ、僕もそういう意味では馬の魅力であったりとか、馬を通じた人材育成みたいな、まあ、そこから入らせていただいたので、まあ、非常にご縁を感じていて仲良くさせていただいております。
うん、
はい、
ありがとうございます。はい、
はい、で僕もちょっと自己紹介しますと、渡辺孝太郎といいまして、フクラムというデザイナーでデザインの仕事をしています。で、もと子さんとの出会いはまさにその牧場にヒロさんが連れてってくれたからで、深井龍之介&ヒロさんと僕の3人に行って、あ、1泊2日だったの。
いや、2泊3日
結構みっちりやりましたね。
そうですよ、
うん、
楽しかったです。
で、この3頭の大馬さんと何か共にワークをするんです。ちなみに馬には乗らないんです。なんか馬っていうと乗馬をイメージすると思う。馬もまたがらない。どっちかというと、そのなんか同じように地面に足をつきながら、なんか向かい合ったり、走ったり、なんかいろいろあるんですけども、もうね、最初がやばかったですね。着いた瞬間に。とりあえず馬離しますんで、捕まえて戻してくださいって。
この3人ならいけるんじゃないかと思って、すごいハードルの高いやつをいきなりやってみたんですよ。
最初がスパルタすぎるでしょ。なんか自分の体重の何倍もあるでっかい巨大のものたちがバーって走っていっちゃって、牧場の敷地からもなんか散歩しだす。敷地
も全然離れて、うん、結構もう好きに山
の中をね、
どこ行ってもいいみたいな。そんな形で。でも
ビクビクしながら、何やったら馬さんが怒るとか、どうやったら蹴られるとか全然教えてくれないんですよ。だから自分で感じろみたいな。
それが一番大事なんです。
そう、だからこの本も帯に理論でなく感覚だったって書いてあるけど、その自分の感覚に導かれろみたいな感じで、はいみたいな雪の中。
そう。
でここになんかそのなっていうんですか、あれ。
ホルダー
つけて、そこにリードをつけて、ちゃんと馬を連れて帰ってきなさいみたいな。ちょうど我々が3人いるから、一人一頭ずつみたいなのを宿泊しながら、なんとか連れ帰るっていう超スパルタから始まって、もう意味不明の感覚全開イベントですよ。
そう、はい、本当にあれ難しかったね。
これさ、もう全然自己紹介になってない
んですよ。なんでない
、はい、なんでそんな形で第1回お邪魔してね。で、馬と相対する感覚の時間と、それってそもそも何だったのかっていうのを振り返るキャビンの中でのディスカッションと内省の時間みたいなんですね。それ行ったり来たりしながら、自分の過去とか困難だった対話とかリーダーシップの考え方みたいなのを紐解いて、いろいろファシリテーションしてくれるっていうのが元子さんをはじめコース牧場の皆さんで、それ一回お世話になったんだけど、実は今画面に投影されているのが、この度新しくなったネイチャーダイアログプログラムっていうね、いろんなことがここで研修学べますよっていうやつなんですけど、これサービスサイトなんですよ。これタクラムのチームでデザインしたんですね。
パチパチパチパチ、素晴らしかったですね。綺麗ですね。
そうで、これ夏にタクラムの仲間、今ここに3人いるんですけど、僕入れた4人で夏の間ちょっと合宿したんです。これもう3泊くらいね。で、結構贅沢な時間、馬と元子さんチームと過ごして、でそこで感じたことをそのまま現地で言葉にしたりビジュアルにしながら、どうにかこれの原型を作るっていう合宿形式でやっていたんですよ。なんか普段我々タクラも東京だから、東京にいる感じでズームで普段のようにやることもできるんだけど、今回それじゃないんだっつって、感覚によって導かれるプロジェクトっていうのを実践して2月にローンされたよと。だから都合3度くらい牧場で馬と戯れる時間をいただいて、このまま行ったし、
そう10月にね、
まあ、仲間を連れて行く、うん、なので元子さんが東京に来てくれた時にいろいろ人にご紹介いただいたりとかっていうご縁もありながら今日に至っておりまして、最近はこういう仕事のつながりもできて興奮しています。長い自己紹介。
いやいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。
ありがたい、はい、ありがたいお二人なんです。
はい、ということで、今日は、まあ、収録も兼ねてるんですけど、まずそこに行く前に今日ね、皆さんお集まりいただいてるんで、このナチュラルリーダーシップの教科書についてもちょっとね、しっかり元子さんに語っていただこうと。
そうなんですよ。
はい、いうふうに思っておりまして、
これどんな本なんですか。はい、そしてナチュラルリーダーシップの教科書って書いてあって、この表紙の写真がお馬さんなわけなんですけど、
はい、
これやっぱり見た人は結構ギョッとすると思うんですね。リーダーシップ馬、みたいな、ナチュラルとはみたいな感じだと思うんですけど、これ初めての人にご説明するときなんて言うんですか。
いい質問ですね。もうね、このギャップを狙ってます。もう馬なのにリーダーシップって何それっていうだけで手に取っていただこうっていう戦略。
そうだ
ね。はい、ね、これね、何が書いてあるかっていうと、まあ、さっきちょっと最初にね話し始めましたけど、延べ2000人のリーダーたちがこの牧場で何かを感じて感覚から生き直すっていうことをしたら、リーダーシップスタイルとか行動がちょっと変わったよっていう話をまとめています、で、なんで感覚がそんなに大事なのか、で、今の時代にそれが大事なのかっていうことを前半の方で解説しているっていう内容になっています。会場にいらっしゃる方は読まれてる方手を挙げてください。
おこれ、まあ、今70人くらいですけど、大体4分の1くらいですかね、そうですね、方が手を挙げたから、
そうか、うん、もっと話した方がいいのかな。
いや、まず、うん、多分ね、馬のことを皆さんご存知ないんで、うんうん、この辺、馬って何、
馬って何
ないっていうか、馬の特性とかね、
なぜ
そう、なぜ馬と、まあ、乗らないで、はい、そのリーダーシップに関係してくるのかみたいな話が、多分皆さんまだ分かってないんで、その辺、お話いただくといいじゃないですか。
うん、そもそもは自分の中にあるバイアスというか主観というか自分が何を基準に判断しているのかっていうのが2008年ぐらいに全く分からなくなってたんです。なので、その外に出るために何が必要かっていう視点から始まって、資本主義の外に出てみる、それから自然の中に出てみる、その次のプロセスが自然だと素晴らしかったんですけど、学びにちょっと時間がかかるんですよ。自然からのレスポンスを受けるのに、例えば最低1ヶ月農園に泊まり込みとかするといいよねと思ったけれども、これ全員できないって言った時に馬に会ったんですよ。馬は目の前にいてくれて、瞬時に私の様子をフィードバックしてくれるのです。なのでその意味がわかるのに時間はかかったとしても、具体的な事実として、私の内面を馬が表してくれるっていうのがとてもいい。だから行動変容がとても早くなると思いました。で、なんで馬だとそれが、そのフィードバックが他の動物じゃなくて馬だったか、植物じゃなくて動物だけど、動物の中でもなんで馬だったかっていうと、あとまず馬は人間に寄り添って生きている。寄り添ってない野生動物からはちょっと学ぶの難しいですね。で、数少ない人間に寄り添っている動物の中で、馬はミラーニューロンというものがすごく多いと言われています。例えば人間もミラーニューロンがすごく多いって言われていて、なのでテレビを見て野球上手い人がいたら、なんか見てるだけでちょっとできるようになっちゃったとか、周りに泣いてる人がいたら、なんかもらい泣きしてしまったとか、鏡のように周りの人たちとミラーリングしてますよね、私たち。その社会的動物だからだと思うんです。で、馬も社会的動物なんです。一匹で逃げるのではなく、群れでいることで何万年も生き延びる。だから個体が多ければ多いほどいいよ、社会性の動物であるければあればあるほどいいよ、ということで多分そのミラー細胞というものが必要になったのかなって、これは勝手な持論ですけれども思っています。なのでそのミラー細胞が多いってことは、ものすごく正確に私たちのありようっていうのを示してくれるっていうことなんです。例えば犬だとすごい素敵で大好きですけど、ご主人様に忠実ですよね。なのでご主人様に従う、おもねますよね。で、言葉もちょっと何だったら理解しますよね。で、馬はそういうところが一切ないんですよ。個体の認識の仕方が違って、1対1の関係ではなくて群れの中の私っていう感覚なので、嘘をつかないというか、誰にもおもねない、その瞬間に相手との関係性を毎回毎回気づいているというね、そこが素晴らしい。
うん、
うん、
そうね、
伝わります。
だから例えばですね、僕が最初に行った時とか思い出すんですけど、アクティビティでこういう馬場の中で馬をコントロールするというか、走らせるとか、そういうアクティビティがあるんですよね。で、初めに元子さんが見せてくれるんですよ。で、元子さんがやると、馬がですね、その指示に従って、結構走り回ったりとか、近く寄ったりとかするんですけど、あ、簡単そうじゃんとか思うわけですよね。で、実際僕が入ってくると、まずね、遠ざかっちゃうんですよね。なんか、ね、馬がね。もうちょっと寄ってよって思って、元子さんからは、ヒロさんちょっと気が出しすぎですとか言われて、気が出てますみたいな気を消してくださいとか言われて、え、気消すってどうするのみたいな。で、こうもう本当にこう肉体動作として縮まったりするんだけど、それでもまあ近寄ってくれないみたいな。だから僕は無意識のうちに気を出してるんですよね。強いこう気を出している。まあこれ全然わかんないんだけども、そのコントロールができないわけだから、これってやっぱりこう人間ならうっすらとひょっとしたら感じて、今孝太郎が横にいるけど僕の気を感じるかもしれないんだけど、ただその馬ってそれをダイレクトに表現してくれんで、あ、そういうことなのみたいな。
そうね。で、これがどんな人間にもビビっちゃう馬の子なんでしょと思うかもしれないですけど、人によって全然態度が変わるっていう、その龍之介が入るとまた違うし、僕が入ると全然違うし、 まあ、下手すると誰かが入ると遠ざかるけど誰かが入ると近寄ってくるとか如実に現れるんですよ。で翌日やるとまた変わるんですよ。同じ人に同じことしない。
そうそうそう。
だから我々のコンディションも変わってるし、まあ、馬の本性変わってるし、
うんうん、なんだったら翌日じゃなくて5分後でも変われば変わります
ね。うん、うん、ねそう、うん、なので自分で気づいていない自分の場でのなんか現れみたいなのを如実にうっかり映し出しちゃう馬っていう他者、
うん、そうね、
う
ん、
そうそう
に我々が恐れを驚くっていうか、まあ、人間関係だとそもそも社会的な生き物としてなんか遠慮してるとか違和感持ってもとりあえず飲み込むとかそれをその気づいてないパターンとかあるんだけど、まあ、それを表しちゃうね。
そうだから僕らは社会性が非常についちゃってるから、うん、あの例えば孝太郎と初対面であこの人威圧的だなと思ってもニコニコその場では必ず応対するわけじゃないですか。で、はい、家に帰った後なんか疲れたな今日はみたいなふうに思ったりするんだけれども、うん、馬っていうのはそれをダイレクトに遠ざかるみたいなね、うん、そういうことによって表現するんで、だからさっき元さん言ったようにフィードバックがすごく早い、分かりやすいみたいな、うん、そういうところあるんですよね、
うん、
あとねそれの話を聞いてて思い出したんですけど、私たちって本当に脳とてか大脳神経だけが動いていて、動物脳とか脳幹とかあと体の中のセンサー五感とか六感とかってものすごく鈍っていて、なんだったらバラバラで、そのバラバラな状態だと馬って本当反応してくれないというか、少なくともこっちがやってほしいっていうことはやってくれないっていうこともあって、で気のコントロールっていうのもそのつながりがちゃんと分かってないと出し入れできないんですよ。でそういう能力もあの社会の中で私はすごい必要だと思っていて、私ずっと外資系に勤めてたんですね。で当時まだ30代で女性で周り全員白人の男性が多いで英語で話しているっていう中で、まあ、ビビりまくるから、こちらはそのビビっている私にもなんか隠している、であのいかにも強い私っていうことで早口で話してみたり強く出ちゃったりするんだけど、空気としてはやっぱり弱いんですよ、この違和感。でもそれに反してなんかこの人入ってくるだけで雰囲気ちょっと変わったねとか、いや怖っみたいな、たまにいますよねそういう人、うん、で私はその自分の空気を自由にコントロールできるようになりたいって最初思ってました。でそのトレーナーとしては馬が最高だなって思ってた側面もある。だから馬から学べることっていろんな側面があって、自分の中のその気のコントロールとかいう技術的なこともあるし、うん、馬を見ることによって私の内面とか頭の中ってこんなバイアスがあったとか、うん、こんな盲点があったんだって内省を即してくれるっていう面とか、あと馬は組織できてるから、うん、で人間も本当は組織できてるんだけど、ちょっと個人主義が進んでいる中でうまく組織の一部であることを嫌がったりとかする中で、うん、馬はそのことを平気でやってる。なのでその馬の組織のありようから学ぶとか、その3段階ぐらいありそうな気がします。
まさに今お父さん言ったことで、頭と体がつながってないまま仕事しているっていうのに慣れきっちゃってるみたいなことってあるじゃないですか。体は疲れてんだけど、いやリーダーとしてこの状態で疲れてるとか言えないよなとか思ったら、俺は疲れてないみたいな、こう脳優位で体に説得をするみたいな、そういうコミュニケーションが結構慣れきっちゃってる人って多いと思うんですよ、うん、嫌いな人であっても、いや好き嫌いとか言ってちゃダメでしょ、だからこの人好きなんだ、好きだ好きだとかこう頭からかぶせるんですよ、
はい、
でそうするとだんだんこう体の言うことを無視し始めるんですよ。頭の方が偉くなる。でそんな人が牧場に行くとどうなるかっていうと、その頭優位で馬なんか怖くねえぞ怖くねえぞ怖くねえぞとか思ってるんだけど、体めっちゃビビってるみたいな、発汗作用とか心拍数高まってて、でそういうものが馬にダダ漏れなわけですよね。
そう
すると、あこいつビビってんなっていうのがすぐ分かっちゃうわけですよ。ですごいこう上からそれこそマウンティング的なことをやられたりとか、こっち行くぞっていうふうに指示してても身体的所作がついてないと全然うまく動いてくれない、
うん、
本当に心から行きたいみたいなことを思ってないと動いてくれないみたいなものも全然反応してくれないから、なんで俺は頭でこんだけ考えてるのにみたいなところなんだけど、まあ、元子さんから見ると、つまり外側の人から見ると、いやあなた体が伴ってないとか、 身体がこう不一致状態であるみたい な, なんかそんなことに気づいたりするんですよね。
なんかね、そういやこのテーマ僕実はちょっと疑問っていうか、このテーマで僕もとこさんとヒロさんと15回くらい議論してるんですよ。なんかね、わかんないんだよね、これ意味が。
あ、そうなの。
いや、わかんない、この話が。なんでわかんないかっていうと、いや、もちろん、バシッと数字通ってるよと。で、自分がなんか充実してて、入っていて、馬とコミュニケーションがうまくいってるときはいいんだけど、うまくいってないときの方が人生多いんじゃなかったっけっていうことをまず思ってるわけ。つまり、心身を一致させられないシーンの方が多くないっていうか、学んでる最中って大体一致してないじゃんっていう。で、一致してないって気づけるからこそ学べるじゃんっていうところを議論を展開してみたいんです。で、これ何を言ってるかというと、心身一致が大事なことがあるのは分かる。でもそれは時々であって、大半は実はずれてんじゃないってことを言いたい。で、なんでかというと、深井龍之介に一回アドバイスをしたんですよ。馬突進してくることあるけど、逃げないでくださいと。で、逃げなければギリギリの積んでのところで馬から避けてくれるんで、下手に動くと衝突しますよって言って。で、僕それ言われた時に、いや、無理でしょ。逃げるでしょ。衝突したら、そしたら、深井龍之介が偉いのが、彼はなんかその、理性で体をコントロールできる人間だから、よし、じゃあ怖がらないことにしてみる、みたいなことを言って、こうやって、バーって来た時に、ふんみたいな感じで、本当に動かなかったの。ちょっとこうなってたけど、でもギリギリでバーって馬を避けたんですよ。これすごいなと思った。が、これ心身は一致してないじゃないですか。
してない。
つまりビビり狂ってるけど、ビビり狂ってるけど我慢して動かなかったわけで、心身一致できないじゃんっていう。だし、例えばスティーブ・ジョブズの有名なことあるじゃないですか。あなたが朝起きて鏡を見た時に今日体験することは本当にやりたいことなのっていうのも、脳が何日か続いたら、そろそろ考え直した方がいいってよく聞くじゃん。で、これ二つの予防線が張ってあると思って、脳が何日か続いたんだから、デイワンで何とかしろって言ってないと思います。何日か続くまで我慢できるっていうことを言ってる。逆説的に。で、もう一個は、考え直した方がいいって言ってて、まあ、すぐ会社辞めろとも言ってないやつ。で、つまりなんか結構予防線があって、つまり何が言いたいかっていうと、心身一致っていうのを信じすぎると、わがままになれって言ってるように聞こえちゃう、僕にとっては。今の自分を全肯定して、何にも成長しなくていいっていう風に聞こえてきちゃう。でも実際はそうじゃないはずで、今の自分が不完全だから成長したいっていうのは、自分の心身の不一致に気づいているって状況だと思うんです。心身一致強調したらやばくないっていうふうに思っちゃうんだ、逆に。
あ、じゃあ私から、それオーセンティシティリーダーシップとかって、ね、うん、言われたりして、ありのままの自分に気づけっていうやつ。でもオーセンティシティの罠っていうのがまさにあって、うん、それだと思うんですよ。私らしいで、ね、そのままでいいじゃんっていう。で、例えばじゃあ私って昔から内向的で、なんかシャイとか言われがちである。で、それって本当に私らしさなんだっけっていうやつですよ、
うん、
で、今その内向的な私の体の感覚っていうのをそのままでいいのか問題っていうのはあると思っている。で、それだとやっぱダメなんだと思うんですよ。そのダメっていうか、何事もダメじゃないと思うけど、でもその変わっていくっていうことはあまりできなくなる。で、私は変わるっていうことは成長だと思っているので、生きる意味だと思っているから、それは孝太郎さんの言っている通りだと思っている、うん、なんだけど、ナチュラルリーダーシップって言った時には、必ず外部から、言葉ではない外側からのフィードバックに耳を傾けるっていうのをやりましょうって提案してるから、常に自分の中の揺らぎとか不一致とか足りなささとか変われる可能性に自分を晒しましょうって言ってると思っています。
あ、つまり僕が言ってることは何ら間違っていなくて、今一致してないんだよって気づけるかどうかみたいな話。
そうそうそう、あ、なんか違和感みたいな、
合ってる。
じゃあ僕も全く同じことを言おうとしててですね、この本にも88ページ
、おすごい、
おなんかすごい、プロ来た、
来た、
感覚と行動の関係というのがそうですね。これ図1と図2っていうのがあるんですけど、こう角にハッとしちゃうと行動から逆に考えちゃうみたいな、そういう話ね。
皆さんもお持ちですかね、うん、
だから
これどういう図かっていうと、感覚、感情、思考、行動っていうふうにボックスが横に並んでるんですけど、感覚側から行動側に行くのか、行動側から感覚側に行くのかっていう矢印が2通りありうると、
うん、そうそうそうそう。で、これ僕なりの理解でいくと、リーダーとか適論とかね、うん、思っちゃうと、行動からなんか感覚の方にこう被せちゃうみたいな状態になっちゃうわけだよね。
はい。
だからもっと自分はこういうふうに考えなきゃダメだとか、こう振る舞わなきゃダメだとか、そうすると今自分はそんなことを感じてないっていう、こう
自分否定に入る、
否定に入っちゃうみたいなことなんですけれども、ここで言ってるのはさ、感覚しちゃうのはしょうがないってことなんですね。
はい、
怖がっちゃうとか嫌いと思っちゃうとか、まあ、それはもう動物的な反応だから、それは仕方ないと。まずそこは認知しましょう。
お
で、一方で、嫌いだと思った時に、あなたのこと嫌いですって言うかどうかは、そこには選択肢があって、それをこの場に応じた適切なカードがあるよねと。で、それは自分がその感情をちゃんと認知した上で選択できれば、それはいいんじゃない？
なるほど。
だから会社を辞めたいと思っても、やめるかどうかっていうのは、これは社会的なこう行動によって判断できるわけです。ただ、嫌だっていう感情そのものを否定したら、これはだんだん麻痺してくるよっていう。
ああ、分かってきた。
分かってきた。
分かってきた。いや、なるほどね。社会の中で生きていると、社会の正義とか、外部から規定されてるべき論みたいなものにどんどん洗脳されていって、うん、そもそもこういう感覚を持ってるっていうことに蓋をしてしまいがちだよ。
そうそうそう。
で、今が完璧じゃなくてもいいし、むしろ感覚に蓋をせずに、ちゃんと今何かが違和感があるっていうことに、まず不都合な真実に気づきなさい。
そう。
で、気づいた先に初めてちゃんとした選択肢を考えたり思考したりっていうのができるようになるんだけど、
そう
認知ができてないと、ただただ自分を苦しめる方向にだけ行っちゃうよね。
おっしゃるとおり。
お、分かってきたよ。
でね、ここから結構大事なのがあって、
続くんだ。
要するに、ありがとうございます。さすがプログラムディレクター。
何が起こるかっていうと、認知と社会とのギャップが出てくるわけですよ。
そうですよね。うまくいかないよね。
うまくいかないじゃない。その時に大事なのが、だから僕らはそれを埋めるための表現手法が 何枚カードがあるかっていう話が結構大事になってくるわけですよ。
うん、
だからそのままストーンっていっちゃうと必ずコンフリクトが起きちゃうんです、
うん、
でもそこにカードがいっぱいあると選択肢ができるわけですよね、
うん、
で、だから僕らがこういう社会性を学んでいくっていうのは、このカードの枚数をいかに増やせるかっていうことだと思っていて、だから、まあ、嫌いなこととかばっかり言っちゃってるからあれなんだけど、まあ、ネガティブな時にポジティブな表現をしながら距離を置くみたいなのもすごい大事なカードだと思います、
はい、
ね、でもそのカードが開発されてないと、ネガティブなもの、ネガティブな印象で相手に与えて、うん、阻害されてしまうとかなっちゃうんで、だからこの認知をしつつ行動のオプションを増やしていく、表現のカードを増やしていくっていうのはすごい大事なことだなって思ってる。
なるほど。そもそもあれか、我々はなんか半ば、まあ、都市生活とか社会生活の中で我々は半ば感覚を殺しちゃってんだよ。 それに気づけよと、
そう
目を覚ませよってことな
んです。まさに
おい
よかった
意外にスッと解決した
本当ですね。残念ですね。もうちょっと揉めてもよかった。
あ、ね、よかった
、まあ、でもここはすごくあれなポイントです。僕もどっちかっていうと思考優位なんで、感覚を殺す側に入っちゃうんですよ、
うん、
リーダーになるって結構そういう側面あったりするじゃないですか。やっぱり
責任を負うみたいな、
責任を負うみたいな、だからそういう人がそのまさに元子さんの牧場行くと多くの気づきがあるというか。
そうですね、
うん、面白いな。いや、なんかしかもリーダーが麻痺するとチームメンバーも麻痺せざるを得なくなるっていうか、そういう風な圧力に負けてしまうっていうのがあるんですね。
そうなんですね。
1971年ユナイテッド航空墜落事故みたいなのがあるんですけど、その時に何が起こったかっていうのが結構象徴的で、それがポートランドとデンバーの間を飛ぶ国内のフライトだったんですけど、まさかの墜落理由が燃料切れなんですね、うん、で、視界は良好だった、天気は良かった、なのに燃料切れで墜落して事故って11人の乗員乗客が亡くなるっていう悲惨な事故があって、何が起こったのかっていうと、機長が自信満々で誰も何も言い出せなかった。で、当時まだ機長はスサーと不敬称で呼ばれていて、機長の決断は絶対であるっていう仕組みの中で、自信満々な行動を取ってると副操縦士とかからは何も提言できないという空気が流れている。そうすると、すみません、ちょっと燃料足りないんですとか、ちょっとやばくないですかみたいなことさえ言うのがはばかられるっていう、権力の急勾配っていうらしいんですけどね、置かれてしまって提言できない。で、これ うん、でもそれたまたま起こった状況なんじゃないのって言って、ある研究者がフライトシミュレーターであえて機長に事故らせるっていう実験を秘密でやったら十中八九同じことが再現されたって、フライトシミュレーターで。でその研究者の結論は、副機長たちは機長に進言するよりも死ぬことを選んだっていう結論になるんですよ。
怖いね。
怖い。で、つまり何が言いたいかっていうと、リーダーが麻痺してるとか、リーダーが何かに気づいてないっていう時、チームメンバーも何かの、なんかつまり威張っちゃってるとか、心身不一致で全員麻痺してくると、誰も自由闊達に意見がコミュニケートできないという状況が生まれる可能性が多いんじゃない。で、その影響下からいかに外れるかみたいなのは、みんなが自分の感覚も含めて、メタに感じられてるとか、言語化できるとか、それを衝突にせずに、建設的にコミュニケーションできるかっていうのが、まあ、前提になってくると思うんですよ。
そうそう。なので、ナチュラルリーダーシップの3ステップと10の行動様式っていうのがこのベースになって書かれているんだけれども、今ので言うと、行動様式の7とか
ね。それ何ページですか？
40ページを私は今見ています。うん、でも今、これまでの話もね、ステップ1の1、2、3の話とかをしてたん
ですよ。これ、す
ご
い出てきた。
そう。
お、出てきた。もうすごい。
で、この7番目が他者のルールの中でも自分の感覚に忠実。うん、相手がヒエラルキーの上にいようが、まあ、下にいようが何でもいいんですけど、同調圧力もありますよね。なんか実験ありましたよね、なんか。10人くらいいて、明らかに違う。
ああ、
うん、
分かる。
ね、やつを。そうそう。でも、みんなが5個の選択肢の中の3が答えなんだけども、1番、2番、3番、4番の人はみんな桜なわけですよ。で、1が正しいって言っていくと、5番目ぐらいになる人が1が正しいってつい言っちゃうっていう実験結果が出てるんですよね。っていうぐらい、私たちって同調圧力に弱いですよね。
いや、だからね、そういう観点で言うとね、僕はなんとか高太郎力と言ってるんだけど、彼はね、そう感性に開かれてるんですよね。
そうなんですかね。
ね、空気読まない部分。
そうだよね、さっきの発言とか空気読んだら
3人で馬にいらっしゃった時も孝太郎さんとか1日目はものすごい懐疑的でしたよね、
うん、
もう1人乗ってない感じ、
うん、でも馬に出会っちゃって馬に恋に落ちるみたいなところから一気にノリノリになりました
なりましたね、面白かったですね
、うん、なんだな、でもそういう風に言ってくれるけど、いや、これって多分人が見てる領域が違うってだけだと思う。だからヒロさんはヒロさんで他の人と話してるときに僕が思いもよらない気づきを言うとか問いを投げるっていうことが、それ僕の目線と違うわけだから、うん、カバー範囲が違うってすごく自然のことが、まあ、お互い、ね、総合的になってるってことなんじゃないかなって、
うん、そうだね、
うん、本当にそう思う。やっぱり自分がこだわってる解像度が高いところでは違和感を感じやすいし、まあ、どっちでもいいかなっていうところはスルーしていくし、
そうだね、
その解像度高いところがずれてるっていう自然のことなんじゃないかなと思います
。まあでもこれ、このフレームはすごいね。
これいいですよね。
ちがちさ、ちが
ちさ。いやもう。
次回へ続く。